どうも、煮干しイワシ時々イワシです。女本話第63回でございます。この番組は煮干しイワシのイワシが読んだ本の感想を主観と偏見で報告するラジオとなっております。苦情やクレームは一切受け付けておりません。そのうっぷんは、ぼちぼち年末に、いただく鍋セット、もつとかね、カニとかね、を吟味しだすなどして発散してください。はい、というわけで、1日過ぎてしまいましたけれども、かなりいいペースで本を読めております。ありがたいですね。はい、読んでるんですけど、まあ Kindle でね結構読むことが多くて、その楽屋で本を広げてるとやっぱやってる感が出ちゃうんで、まあ誰もその本読んでないんですよね。やってる感が出ちゃうんで、ちょっと Kindle で読むしかないんですけれども、はい、先週もなんですけど、やっぱりザ・ W のなんかこういろいろね記者会見があったりだとか、細かすぎての収録があったりだとかして、この空き時間が芸能人というか、芸能人って空き時間すごい多いじゃないですか。でその間にちょっと本読んだりとか仕事したりされると思うんですけれども、細かすぎてのねオーディション中もね、ちょっとこうライブの打ち合わせがあったりね、早急に確認しないといけないこうザ・ W 関係のねスケジュールとかがあってね、みんなのね楽屋、大楽屋にみんないるんですけど、私だけこう外のね Wi-Fi がつながる、そのなんていうの、なんか関係者用のクロークみたいなとこがあるんですけど、そこでねカツカツ仕事しててですね、すごい嫌やなと思いながらやっておりました。なんかね大楽屋がね体育館みたいなんですけどね、急に Wi-Fi が遮断されてね、あのまま扉を閉められたら全員がもう命の危険というか、もうその助けを求めることができない空間みたいなのがテレビ局にあって、すごい怖いんですよね。 Wi-Fi も電波も何もつながらないね、でっかいね体育館みたいなところにカレーだけ持って行かれるっていう空間があるんですけど、あそこ扉閉められた終わりですね。はい、細かすぎて出場者全員連絡取れず閉じ込められるという状態の部屋があって、でその外でねずっと仕事してるんですけど、仕事してたんですけどちょっと嫌やなと思って、だからなんかそのやってんなって感じが見えるなっていうのが嫌やなと思ってやってました。はい、でまあそれと同じ感覚で、その楽屋とかで本を読むとなんかちょっとやってんなって思われるかなと思って、一応貴重のなんか携帯いじることは別にいいから Kindle を読んでおります。はい、で本日もですね、Kindle で読みました。一言でまとめる技術という、勝浦正彦さんの、本ですけど、これコピーライターの方で電通の、言葉のスペシャリストの方ですね。でまあなんかやっぱり全体を通して読んで、もちろんコピーのことも学べたんですけど、パッションの方でグッと来たことがあったので、ちょっとラジオにしたいなと思っておりますということです。まずなんで私がこの本を読もうかなと思ったのは、まあ、このラジオをやってる理由にもこう精通する部分があるんですけれども、私その一言でこう物事をこう要約して話せないんですよね。情景がうまくこう伝えられないっていうのが結構悩みでして、まあ、芸人なのにあかんがなっていうとこなんですけど、まあ、そこは本当にあかんがなと思いながら、いや私らネタでしか勝負してないしっていう、その尖ったね、その尖った熱い思いでね今までやってきたんですが、そんなわけにはいかない、そんなこと言ってる場合じゃないということで、ちょっと言葉のことも勉強してねちゃんと喋れるようにならないと、はい、2人とも喋れないが一番致命的なんで、コンビのねどっちも喋れないはねちょっと本当にねどこでどう使うねんっていうことになるんでね、せめて私だけでもね喋れるようにならないとということで、本なんか そういう一言でまとめるとか言語化系の本をね結構読むんですけど、まあ今のところ特に身になってる様子はございませんが、まあ結構好きで読んでるんですよね。でまあその情景がうまく伝えられへんかったりとか、こういうことがあったんですよということが伝えづらかったりしてて、その周りの人に恵まれすぎてて優しいからこううんって言ってくれてるんやけど、その 絶対伝わってないなみたいなことがね多々あるんですよね。もう 100% の熱量伝えれてないなっていうのがねかなりありまして、なんか例えばね、インタビューでやっぱ上京したての時に東西の笑いの違いは一体何ですかとか言われるんですよ。そんなでっかいテーマをねこんな一端くれの芸人にあんまり掲げないでほしいと思うんですけど、東西の笑いの違いと、でまあうちらだったらその東西のライブシーンの違いですね、地下ライブ、主に地下ライブの違いでいくと、まあ私はその東は結構そのネタでもこう何ですかね、リアルじゃなかったとしてもファンタジーとかであってもこうネタとして受け入れられると。 でも西はやっぱりそのちょっと矛盾点とかがあったりするとファンタジーすぎたりするとあんまりこう受け入れられない印象がありますね、やっぱ寄せ文化があるんでみたいなことを言うんですけど、まあ、ようやくでそのインタビュアーがね要約すると、じゃあ東京はネタっぽい、大阪はしゃべくりっぽいってことですかねとか言われて、あもう そんな単純な感じで喋ってないねんけどっていうのが結構ありまして、なんかあんま本当に伝わんないですトークライブ苦手で、なんか話がね上手い人にねすごく憧れてて、でこういう本を読ませてもらったんですけど、はい、まあいろいろこうなんかなんていうんですかね、行動レベルでやりやすいというかすぐに実践しやすいこともかなり書いていて、まああとはなんだろうな、つまり思考っていうのがあって、まあこの、まあ例えばじゃあ東京のお笑いはファンタジーのネタを受け入れられる、つまりどうなのだ、つまりどうなのだっていうのをどんどん考えていくみたいな。なんか東京のお笑いはファンタジーとかをちょっとこう受け入れられやすい。つまり、まあだからコントとかもよく見られてる。大阪も見られてるな。だからこれが下手くそなんですよね。つまりっていうのがね、できないんですよね。すっとね、さっとね。まあもうちょっとその時間取って、文字に起こすとかまで行くとできるかもしれないけど。で、まあ私これなんで喋られへんのかなって人前でって思ってて悩んでたんですけど、まあ語彙力がないからだろうなと思ってたんですよね。ものを知らないというか。だから語彙力がないからなんだろうと思ってたら、なんか語彙力はないとかじゃなくて、まあその小学校で習った言葉で十分その言語化っていうのはできるんだっていうのも書いてあったりして、背中を押されたりとかしましたね。まあその一言で伝えるっていうのは大体はその相手に伝えるものなので、その相手のを知るっていう、なんか相手を知って相手が何が欲しいかっていうところを考えることも大事だみたいなのも書いてて、ふむふむと思いながら読んでたんですけど、途中でまあ言語化どうのこうのというよりかは言う勇気を持ちましょうっていう章があって、言う勇気を持つと思ったんですけれども、まあ、言わなきゃ始まんないよねみたいな感じのことを書かれていて、でちょっとそのコピーライターの思考からは離れるんですけれども、その確かにその M1 負けた時に支えてくれた言葉が、あこんなこと思ってくれてたんやっていうびっくりした言葉だったんですよ。なんかフリーでここまでやってて月20本ぐらいライブ出ててそんな人おらんでみたいな、そんな風に思ってくれてたんや、知らんかったみたいな。いや、なんかその人間って生きててもその人から好かれてる自信がある人ってそうそういないじゃないですか。そんな自分に信用ないじゃないですか。自分が人気者なんだろうとか自分はこの人から好かれているんだろうって自信持って生きてる人ってそうそういないと思うから、まあ嫌われてるまでは思われてないかもしれへんけど、そんなよく思われてるなんて思って生活してる自信満々な人ってそうそういないと思うんですけど、これって結構その伝えてないからそう思ってしまうっていう原因もとして原因があるんじゃないかなって私は思いまして、なんかちょっとなんやろな、なんかそこその本読んでから結構いろんな人に伝えるようにしました。このネタが面白かったとか、これ良かったな、3回戦落ちてたけどこれめちゃくちゃ面白かったとか、まあ先輩後輩関係なく伝えるようにしてましたね。なんかこの伝えるっていう作業がないからやっぱりどう思われてるか分からへんっていうことが起きてきて関係が深まらないんじゃないかっていうのはすごい思って、 でまたその伝えてくれた言葉がですね、やっぱりこう人生の岐路に立った時にパッと思い出したりとかするんですよね。ちょっとああもうやめようかなとか思った時に、あやめたらあかんって思えるような言葉やったりとかしたり、なんか M1 負けた時になんかスタミナパンさんに言われたわけじゃないですよ。スタミナパンさんの結果を見てみろと。スタミナパンさんが去年ね、準決勝行くまでずっと M12 回戦落ちだったと。でも去年急に準決勝行って、で今年も準決勝行かれてるって、もうこうやって一発巻き返せばどうにかなるんやから巻き返せって言ってもらったことがあって、これは多分私その結果出るまでずっと思い続けるんやろなっていう金言だなと思いました。はい。でこういうのをその相手に解き放つにはやっぱりこう一言でまとめる技術っていうのは必要だなっていうのは思って、だからなんかこう何ですかね、その言語化できひんな、一言で喋れたらいいなとか思って読んだけど、意外とその言葉の奥深くの気持ちが知れたなっていうので、読んでよかったなと思いました。またこの方の勝浦さんの熱い思いがね、ずっとね後半に続いてるので、そこも楽しみにね読んでいただいたらなと思います。めちゃくちゃ熱い人やろうなと思うので、なんかこの人の部下になっていろいろ学ぶ人生もそれはそれですごく楽しそうだなって思いながら読んでおりました。はい。というわけで、一応言語化に気をつけてやってみましたけれども、いかがだったでしょうか。もしよろしければ感想などいただけたら嬉しいです。はい。本日は一言でまとめる技術、勝浦雅彦さんの本を読みました。はい、じゃあまた来週お会いしましょう。さよなら。